ローマの手紙3章の25節から31節をお開きください。パウロはこの手紙を福音をもっと理解してほしくてローマのクリスチャン宛てに対して書かれました。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。しかし自分が罪人であることが分からなければ救われる必要が分かりません。それで彼はまず1章の18節から3章の20節まで全ての人が罪人であることを明らかにしました。1章の18節から32節では異邦人の罪について書きました。自然界を通して神のおられることは明らかで、彼らはそれを知っていながら不滅の神の栄光を人間の形いろんな獣や偶像を作ってそのように拝んでしまう、そして性的に堕落しあらゆる悪を行ってしまうのが神を知らない異邦人の罪でした。そして2章の1節から16節では道徳家宗教家人の罪を裁いていながら自分も同じことをしているのが彼らでした。そして2章の17節から3章の20節ではユダヤ人の罪を明らかにしましたね。彼らは神の律法を持っていることを誇りながら、それを人に教える立場にありながら、盗むなと言いながら、勧誘するなと言いながら、彼らはそのような罪を犯している。そのように全ての人は明らかに罪を犯している。そのことをまずはっきりとさせたわけですね。そして前回の3章の21節からいよいよ本題に入っていくわけですね。神の義についてパウロは話し始めたわけです。神の義とは何でした？神の前に正しいものと認められるという意味でしたね。どのように正しいものと認められるのか、それは律法とは関わりなかったわけです。私たちの行いによるのではなく、律法と預言者たちに明かしされて、すなわち旧約聖書によってもあらかじめそのことは明かしされていて、パウロが教えた新しい教えではなくして、神がもうすでにそのように旧約聖書において明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって罪から救われる、神の前に正しいものと認められるということでした。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができません。どんなに頑張って人間の側から努力をして良い行いをしてあらゆる宗教をしたとしても、まことの神に届くことはできません。しかし神の側から救いの道を与えてくださったわけですよね。それは神の恵みによるものでした。そしてキリストイエスによる贖いを通して、キリストを信じる信仰によって誰でも義と認められる、罪から救われる、これが良い知らせでしたね。今朝はその続きです。3章の25節をご覧ください。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。前回学んだ24節からここ26節まではとてもとても大切な聖書の箇所の一つです。どうぞ繰り返し読んで、そしてよく学び、よく理解してください。どのようにあなたは、私は罪から救われるのか、罪の許しがあるのか、神の前に義と認められるのか、どのようにしてでした？前回見たように22節で学んだように、イエス・キリストを信じることによってでしたね。キリストを信じるすべての人に罪の許し、罪からの救い、神の前に義と認められるということでした。そして24節にあるように、義と認められるのは、すなわち救われるのは、 神の恵みによるものでした。私たちの行いではなくして神の恵みによるものでした。それはキリストによる贖いを通してでした。キリストは私たちの贖いの代価としてご自分の命を十字架で与えてくださいました。このキリストを信じることによって罪の許し、罪からの救い、神の前に義と認められるわけですね。そしてここでパウロは前回見た21節から24節で話した神の義についてこの25節26節でまとめています。まず25節見てください。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。すでに見たように罪の許しはキリストを信じることによって与えられるものでした。神の恵みによるものでキリストの贖いを通して義と認められたわけですが、では質問はなぜキリストを信じることによって罪の許し、救い、義と認められるんでしょうかっていうと、パウロはここで何て言ってますか。神はこの方をと言ってますね。この方と誰のことですか。言うまでもなくイエス・キリストのことですね。神はイエス・キリストを血によるなだめの捧げ物として公に示されたと言ってますね。どういう意味でしょうか。血によるなだめの捧げ物、なだめの捧げ物。私が小学校の時、まあ実家のそばにちょっとした公園があって、当時はもう何でしょう、甲子園ぐらいの広さに感じたわけですけど、今行くと本当にこのスペースぐらいのちっちゃな広場であったわけですけど、まあでも子どもの時のそこが本当にもう夢の舞台 で甲子園に行ったかのように、私は、ピッチングが大好きで、当時は巨人の星っていうのが漫画があって、星ヒューマンになった気分で大リーグボールを投げて消える魔球をいつも投げてたんですね。自分の中でいつも消えてたんですけど、で、まあ、バッターといえば、まあ、王貞治が有名で、今で言えばもうイチローみたいなもんですね。で一本足打法で、ホームランをいつもかっ飛ばしていたわけなんですけども、その日もいつものようにホームランを打ったわけです。でもあまりにも飛びすぎて、この隣の家の窓ガラスがガチャンと割れるわけですね。で消える魔球が私も一緒に消えて、この家の方に消えていったわけですけど、でしばらくするとその隣のおばさんが怒って私の家にやってきて、私はすぐ布団の中に隠れたわけなんですけども、母が謝って、そしてガラス台を弁償してなだめの捧げ物として刺身をあげたので、おばさんの怒りは収まって満足したわけですね。その満足したのを私は知って布団から出てきて、おばさんにごめんなさいと謝って平和が回復したわけなんですけども、このなだめの捧げ物ってのはそのようなことですよね。怒りがなだめられるわけです。で誰の怒りがなだめられるんでしょう。ここで神ですよね。神の怒りがなだめられるわけで満足するわけです。神様、神は怒るんですか。神は愛じゃないんですか。そうですね、神は愛なんです。しかし同時に神は義なる方です。全く正しい方、清い方です。ですから罪を多めに見ることはなさらないわけですよ。正しくすべてのことをお裁きになります。すべての人は罪を犯して神の裁きを受けて当然、神の御怒りが下って当然で、私たちは皆立法によってそのことが明らかにされて有罪が確定されて神の裁きを受けるものであるわけですが、しかし神は私たちを憐れんでくださったわけですよね。 大きな愛を示してくださったわけです。私たちの罪の身代わりとして一人子を使わし、私たちのすべての罪を御子に負わせて十字架で裁いてくださったわけです。罪のないたっといキリストの血によって神の怒りがなだめられました。神はそのことを満足されました。これがここでパウロが言う血によるなだめの捧げ物ですね。なぜ血によるんでしょうか。なぜでしょうか。皆さん、血、聖書は血を流すことがなければ罪の許しはないと教えているからですね。ヘブルの9章の22節に血を流すことがなければ罪の許しはありませんと書かれています。旧約聖書レビ記の17章の11節にはこう書かれています。実に肉の命は血の中にある。私たちの肉体生きているわけですけど、あなたが生きているのは血が流れているからですね。体温がありますけど、こう血が流れているのと私たちは体温がある。血が止まっちゃうと冷たくなっちゃうわけだ。で、この血管を通して血を通して酸素が送られ、栄養素が送られ、そして腐敗物が流されていくわけで、私たちの肉体の命は血によってこの維持されていくわけです。聖書は肉の命は血の中にあると書いてます。そしてさらにこう書かれてるんですね。私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血であると書かれています。イエス様は最後の晩餐の席で杯を取り、弟子たちにこう言われたことがマタイの26章に書かれてますね。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の、なんて言われました、血です、おっしゃったわけです。キリストの血によって新しい契約が神と私たちとの間に結ばれるわけですね。血を流すということはそれ命を与えることを意味します。すなわち死を意味するわけですね。イエス様はなぜ死なれたのか。私たちの罪の許しのために死なれたわけです。血を流されたわけです。命をお与えになりました。このキリストを信じるとき、すべての罪は許され、罪から救われ、義と認められるのですね。で、そしてなだめるっていうのは、旧約聖書のあのモーセの幕屋の聖所にあったあのなだめの蓋と同じ意味があります。幕屋は垂れ幕によって聖所と聖所に分けられました。で、聖所には食台と机と、そして臨在のパンがありました。さらにそこに垂れ幕があって、その先が聖所で最も清いところで、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱がありました。その契約の箱の中に入っているもの、皆さん覚えてますか。金の壺があり、その中に入っていたのがマナでしたよね。神様は彼らをアラノからこのエジプトの奴隷から救い出し、アラノで何もないところでマナを天から降らせて養うわけです。そのマナが金の壺の中に入っていました。もう一つありましたね。何でした。目を出したアロンの杖があったわけです。で、杖は羊飼いが持つもので、羊を導くためのものでしたね。その杖があったわけです。もう一つありましたね。何でした。契約の板があったわけです。で、これらは何を意味するのか。神は彼らを養いました。神は彼らを導きました。神は彼らを戒め教えました。ところがイスラエルはどうでした。その神に対して従いましたが、彼ら従わなかったわけですよね。背いたわけですよ。そのことを表しています。でも、その彼らの罪があるにもかかわらず、神は契約があって、その契約の中にそれを入れるわけです。 でそれは金の箱で、そして純金で覆われて、その上にケルビムが両サイドから向かい合う栄光のケルビムが覆って、それは神が王であることを表すもの、象徴するものでした。で大祭司が年に一度その聖所に入ってきて、動物の血を携えてきて、でなだめのその蓋に血を振りかけることによって人々の罪が覆われたわけです。で神はそのなだめの蓋の上から、そして二つのケルビムの間からお語りになる。それが出エジプトの25章の16節から22節に書かれてますので、後でゆっくり見てください。神が古い契約、初めの契約においてどのように人の罪を許し、それを覆い、そしてご自分の御心を語ったのか、そのことが教えられています。ところが動物の血は人々の罪を一時的に覆いはしたものの、それを取り除くことはできなかったわけですね。ですから毎年毎年繰り返し繰り返し、何百頭もの、何千頭のも、いや何万何百万頭のこの動物の血が流されなければならなかったわけです。血が流されるわけです。それは本物が来られる前の影でした。どのように罪が許されるのかを教えるものでした。神の一人子イエス様が来られた時に、バプテスマのヨハネはどう証ししました？見よ、世の罪を取り除く神の子羊と表現されたわけですね。神の子羊、動物の血ではなく罪のない神の子が、あなたの私の罪のために血を流されるわけです。動物は不完全でしたので、何度も何度も血を流されなければなりませんでした。人間の大祭司も不完全でしたので、彼も自分のために動物の血が流されて中に入っていくわけで、ところが神の子、完全な方です。その方は完全な大祭司です。完全な方ですから、罪もない、シミもない、傷もない、そのような方がただ一度私たちの罪の身代わりとして十字架で血を流されることによって、永遠にあなたの私の罪は神の前に取り除かれたんです。一時的にではありません。永遠に、聖書は永遠に取り除かれたと教えているわけです。そのことがヘブルの9章の12節にこう書かれています。親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血、いわゆるキリストの血によって、ただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられましたと書かれています。第一ヨハネの2章の2節には、この方こそ、イエスキリストこそ、私たちの罪のための、いや私たちの罪だけではなく、世全体のためのなだめの捧げ物ですと書かれています。このように神はイエス・キリストの血によるなだめの捧げ物として公に示されました。何のためですか？25節の半ば見てください。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見過ごしてこられたのです。何のためにイエス・キリストを神はなだめの捧げ物として十字架につけたんですか？パウロはここで何と言ってますか？神はご自分の義を明らかにされるためですと言ってます。キリストの十字架は私たちを罪から救うためではなかったんでしょうか？その通りですね。そのためにキリストは十字架で死なれたわけです。私たちの罪のためでした。罪から救うためでした。身代わりでした。しかしここを読むと、それは第二の目的であったことが分かりますね。第一の目的は何ですか？神はご自分の義を明らかにするためであったということです。キリストの十字架は神の義、すなわち神は正しい方ですということです。 義なる方です。そのことを明らかにするためであったということです。なぜ神はご自分の義、ご自分が正しい方であることを明らかにする必要があったんでしょうか。なぜでしょうか。パウロは何て言ってます。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたと言ってます。これまで犯された罪とはキリストが来られる以前の人たちが犯した罪のことですね。すなわち旧約時代の人たちの罪を神は見逃し見過ごして来られたっていうことです。しかしもし神が彼らの罪を裁かなければ、見過ごしただけで多めに見て、もし裁かなければ義なる方ではありません。不義になってしまうわけです。だって罪を犯しているのにそれを裁かないっていうことはおかしいじゃないですか。裁判が行われて裁判官がこの人の罪はあると知っていながら、あなたの罪許されましたって、それおかしな話ですよね。罪に対しては正しく裁かなければ正しい裁判官ではないわけですよ。当然なことです。人間の間でも、まして神は義なる方と聖書を教えてますから、その過去の人の罪を見過ごすだけであるならば義なる方ではないわけです。ですから神はあらかじめ預言者たちを通して救い主を使わし、その方を十字架につける話をなさるわけです。そして全ての人の罪の身代わりとして、過去の人も現在の私たちも将来の人も全ての人の罪の身代わりとして、キリストを十字架で神はお裁きになったわけです。このようにキリストの十字架によって神はご自分の義を、正しい方であること明らかにされました。そのために十字架はあったということです。26節に、すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。キリストの十字架は神の義を明らかにするためでした。二つの目的がありました。第一に、キリストの十字架は神ご自身が義なる方であることを示すためでした。多くのクリスチャンが誤解している一つは、旧約聖書の神は厳しい、ひどい、すぐに裁く、怒る、新約の神はそうではない、神は心優しい方だ、そのように勘違いしている人たちが多いわけですけど、そうではないんですね。神は初めから心優しく情け深い神なんです。で、神はモーセにこう言われました。出エジプトの34章の6節7節で、主は憐れみ深く情け深い神、ご自分でそのように神は宣言なさるわけです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許すと、神はご自分のことをそのようにモーセに宣言なさるわけです。神は初めから心優しく情け深い神です。そう、神がなさったことを見れば私たちはよくわかるわけですね。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でしたけれども、神は彼らを奴隷から救い出したわけだ。そして何もない荒野で彼らを養いました。約束の地を彼らに与え、そして彼らは裕福になると神を捨てるわけなんですけれども、それでも神は彼らを見捨てることなく彼らの罪を許されるわけです。忍耐をもって神は全ての人の多くの罪を見過ごして見逃して来られました。しかしもし神が人々の罪を見過ごすだけであるならば、裁きを行うならば不義になるわけで、しかし今ということで、神はご自分が義なる方であることをお示しになりまして、それがキリストの十字架です。第二に、キリストの十字架は神はイエスを信じる者を義と認めて 認める方であることを示すためでした。神の前に義と認められるのは行いは無理でしたね。立法によってそれは明らかになったわけです。神の完全な基準に誰一人答えることできないわけで、完全な行いができる人は誰一人いません。義人はいない、一人もいない。神を求める人はいない。全ての人は罪を犯した。これが聖書の答えなんです。だから行いでは誰も救われないわけです。しかし今神は私たちを義と認める方法を示されました。それがキリストの十字架です。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。しかしこの方は罪がありません。義なる方です。神はこの方を死人の中からよみがえらせました。このキリストを信じる信仰によって神は私たちを義と認めてくださるというのが神が定めたただ一つの救いの方法なんです。神がそのように救いの道を備えてくださった。私たちを義と認める方法はそれだけなんです。キリスト以外に私たちを罪から救う名はこの世界の誰にも与えられていません。神がそのように救いの道を備えてくださったわけで、このようにキリストの十字架は神がイエスを信じる者を義と認めてくださる方であることを示すためでした。神はキリストを使わす約束をあらかじめご自分の預言者たちを通してお語りになりました。メシア、キリスト、救い主が来られます。その預言が書かれているのが旧約聖書ですよね。旧約聖書は一言で言えばそれが書かれているわけです。300以上もの預言が、キリストについての預言が書かれています。で、旧約の聖徒たちは私たちを罪から贖うために神が救い主を使わせてくださる、やがて来られるキリストを信じて彼らは義と認められたわけです。そして神は約束に従って救い主をこの地上に送ってくださいました。メシア、キリスト、救いは来ましたと旧約聖書の預言が成就したことが書かれている本、それが新約聖書です。私たち新約に生きるクリスチャンはその約束されたキリストが来られて十字架で私の罪のために死んでくださった、私の罪をあがなってくださった、罪から救ってくださった、そのキリストを信じて義と認められたわけです。ですからキリスト以前の旧約の人たちもキリスト以後の2000年経った私たちも、全ての時代の全ての人はこのキリストを信じる信仰によって神は義と認めてくださったっていうことで、このキリストの十字架は神が義であることを示すためでした。そして神はイエスを信じる者を義と認めてくださる方であることを明らかにしたわけなんです。27節見てください。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法にでしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。ある時イエス様は弟子たちにこのような例えを話されたことがルカの18章に書かれてます。有名な例えの話ですね。二人の人が祈るために宮に登っていきました。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人でした。で、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをしました。神を、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、 あるいはこの主税人のようでないことを私は感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。その一方で主税人は遠く離れて立ち、目を天に上げようともせず、自分の胸をたたいて彼はこう言いました。神様、私を憐れんでください。この例え話で義と認められたのは誰でしたか？パリサイ人ではなく主税人でしたよね。パリサイ人は自分の行いで正しいものと認められる、そのように考えている人でした。ですから彼はやらなければならないことを熱心にし、そしてしてはならないことをしないようにしました。で、自分はこれで正しいものだ、そして他の人を見下している、そのような人がパリサイ人でした。一方で主税人は自分の行いではもう無理だ、どうしようもない、神の憐れみを求めるしかない。彼は自分の罪を認め、神様、私を憐れんでくださいと、そのように神の義を求める人であったわけです。私たちが義と認められるのは行いによってではありません。キリストを信じる信仰によって神の義と義が与えられるわけです。そこで出てくる質問がここ27節ですね。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。もし行いによって義と認められるのであれば誇ることができますね。私はこれをしたし、だから正しいものなんです。パリサイ人の態度です、これ。しかし、誰も行いによって義と認められる人はいません。どんな良い行いをし、断食をし、十分の一を捧げ、あるいは悪いことをしていないとしても、完全に行える人はいないからです。私たちが義と認められるのは、神の恵みの上、信仰によってですよね。ですから、誰も自分を誇れません。パウロがここで言っているように、それは取り除かれました。誇りが取り除かれたのは、どのような種類の律法によってでしょうかとパウロは言ってますが、ここでの律法は、原則と訳した方が理解しやすいですね。私たちの誇りが取り除かれたのは、行いの律法、行いの原則でしょうかっていう。いいえ、信仰の原則によってですよ。パウロ以前どうでした？彼、自分の生まれを誇りましたよね。生粋のユダヤ人で、ベニヤ民族で、パリサイ派で、律法を行うことによってはもう誰にも負けないぐらい彼は熱心に律法の義を求めて、行いの原則によって義と認められると考える、そのような生き方をしていたわけです。しかし神の憐れみによって彼はクリスチャンたちを迫害していたわけなんですが、男でも女でも捕らえて牢に入れて殺すことに賛成をし、そして国外にまで出向いて彼は迫害をするものであったわけです。クリスチャン狩りをするために彼はダマスコの町の近くに来た時に、突然天からの光が彼を刺して、彼は立つことができなくてその場で倒れて、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか、主はあなたはどなたですか。彼がそのように言うと天からの答えがあり、私はあなたが迫害しているイエスであると。復活のイエス・キリストが特別に彼に現れて劇的な改心をしたのがパウロでした。そして彼は異邦人への使徒としてキリストから使わされて、今このローマのクリスチャンたちに手紙を書き送って、福音が何であるかを彼は深く理解してもらおうと思っているわけですね。私は以前は律法を行うことによって良い行いによって神の前に正しいものと認められようとするものでしたってこと。しかし今は分かりましたっていう。それらのことによってはむしろ惨めになることだって守れないわけですから。しかし今は分かったわけです。私が神の前に受け入れられるのは私の行いではなくして、義と認められるのは律法を守ることによってではなくして、 神がしてくださったこと、十字架につけられた私の罪のために血を流してくださった、このイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められることが彼は分かったわけですよね。ですから有名なあのエペソの2章の8節、開かなくていいですね、皆さんも何度も開いて分かっているところですよね。8節9節で彼はこう言っているわけですね。この恵みの上に、神の恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。もし行いによって救われたのであれば誇ることもできたでしょう。しかし神の恵みにより信仰によって救われたのです。ですから誰も誇ることができません。最後に29節見てください。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ立法を確立することになります。聖書の教える真の神は天地万物の創造主なる神です。唯一なる方、ただお一人の神です。神が唯一なら、神がお一人ならユダヤ人だけの神ではありませんね。パウロが言っているのはそういうことです。私たちの神とユダヤ人は言いますけれども、その通りです。しかし私たちユダヤ人だけの神なんでしょうか。神が唯一ならば、事実唯一ですから、私たちユダヤ人だけの神ではなくして、全ての人の、異邦人の神でもありますよね、ということです。神は割礼のあるもの、割礼のあるものとはユダヤ人ということ。私たちユダヤ人を信仰によって義と認めました。行いではありませんでしたね、信仰によってでしたね。同じように神は割礼のないもの、割礼のないものと異邦人のことです。聖書を知らない、立法を持ってない人たちのことです。真の神がどういう方であるかを知らない人たちのことです。彼らはどのように救われるんですか、どのように義と認められるんですか。同じじゃないですか。神が一つなら、同じように何によって、信仰によって義と認められるっていう。なぜパウロはここで割礼のあるもの、割礼のないものの話をしてるんでしょうか。割礼はユダヤ人の誇りでしたよね。ユダヤ人であることの印でしたよ。神の契約の印でした。生まれて8日目に彼らは皆割礼を施しました。それは神との契約に入ることで、割礼を受けたっていうことは神の立法を行うことを意味しました。彼ら立法を持っていることを誇り、割礼を誇ったわけですけど、それを守れたんですか。守れなかったわけですよ。それで救われたんですか、義と認められたんですか。誰もできなかったわけです。信仰によってのみ救われたわけ。ところがユダヤ主義者の人たちはこう教えたわけです。あなたはキリストを信じましたか。あ、それは良いことですね。しかし信じるだけでは不十分なんですよ。足りないんですよ。割礼も受けて立法を守らなければ救われませんと教えるのがユダヤ主義者だったんです。正しいですか。間違っているわけですね。パウロはいつもその教えとの戦いでした。救われるためにキリストを信じるプラス何か行いをしなければならないと教えるならば、それはキリスト教の異端なんです。聖書が教えている救いではありません。 神の義ではなく人の義なんですよ。宗教みんなそれですよね。キリスト教の異端もそうじゃないですか。モルモン教、ホルモン教じゃなかったです。何でした、エホバの証人でしたっけ、もそうですし、いわゆるキリスト教会って言われてるカルト集団もたくさんあるわけですよ。彼らは何を教えるんですか。聖書を教えますか。一部を教えますね。でも他のものをくっつけていくわけです。あるいは差し引いていくわけです。キリストを信じてますか。神とは信じてないわけです。彼ら、聖書ははっきりとキリストは神なんですよ。神でなければ罪があるわけですから、罪があれば私たちを救うことできないわけですから、キリストは神なんですよ。どんなに聖書を教えたとしてもそのことを否定するならば神からの教えではありません。そして彼らの特徴は何を教えるんですか。信仰プラス行いですよね。一生懸命伝道するじゃないですか。なぜですか。恐怖の動機づけが彼らにはあるわけです。しなければならないわけです。一生懸命奉仕活動を彼らするわけですよね。一生懸命聖書を学んでるわけですよ。一生懸命やるわけです。悪いことから避けていくわけです。それをすることによって自分は神の前に受け入れられようとしている。これが人の義、自分の義を求めていることなんです。神が与える義ではなくして自分の行いによって義とされようとする、これが宗教ですよ。どの宗教でもそれですよね。捧げ物をする、献金をすること、奉仕をすること、何かをすること、そのことによって私は知ってるから大丈夫だと勘違いしていくわけです。それ救いとは全く関係ないんですよ。私たちが救われるのは神がしてくださったことを信じる信仰だけなんですよね。信仰だけなんです。キリストを信じるだけで全ての罪が許されるんですよ。行いではないんですよ。立法ではないんですよ。そこで出てくるのが最後の質問、31節ですね。それでは私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうかっていう。信仰によって救われるなら立法は無効になったのですかっていうことです。パウロの答えは何ですか。決してそんなことありませんって。むしろ立法を確立することになります。立法は何でした。神の道徳の完全な基準でしたね。しかし私たちを救うことできるんですか。正しいことは教えてますけど救えないわけです。立法、なぜ。立法が悪いのではなくして私たちの罪の問題ですよね。ですから立法の目的は私たちに、ああ自分は罪人だな、どうしようもない、その罪の意識を生じさせるためであり、そして救い主が必要だ、キリストに導くための養育係なんですよ。ですからその律法が証ししているキリストを信じること、律法を無効にすることではなくむしろ確立することになるわけなんだ。あなたはどうでしょうか。自分の行いで神の前に正しいものと認められると考える人でしょうか。それとも聖書が教えるように神がしてくださったことを信じることによって正しいものと認められると考える人でしょうか。私たちは後者ですよね。神がしてくださったことを私たちは信じるものなんです。神は何をしてくださったんですか。私たちを愛して一人子のイエス・キリストを与えてくださったわけです。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、よみがえられました。このキリストを信じる人は誰でも罪が許され、罪から救われ、神の前に義と認められます。救いは私たちの行いによってではなく信仰によって与えられるというのが神の恵み、良い知らせなんです。私たちはすでに救われていること、行いによってではなくして 神がしてくださったことによって神の前に義と認められていることを感謝して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から救ってくださりありがとうございます。私たちの行いによってではなく、あなたがしてくださったこと、すなわちキリストの贖い、十字架の贖いを通して血が流されることによって、命が与えられることによって、私たちのすべての罪を許してくださり感謝します。どうぞ私たちがこのあなたの恵みの中にいつもとどまって感謝して生活できますように、イエスキリストの御名によって御前にお祈りします。アメン。